今回は、睡眠障害、不眠症とかそういったものですね、の克服のためのですね、プチセミナー、プチレクチャーをしたいと思います。一般にですね、慢性的な睡眠不足に、陥っているビジネスパーソンの方多いと思われます。非常に忙しくて、過密なスケジュールで働かれているからそういうことがあろうと思いますが、よくあるのがですね、お酒の力を借りて、眠る方いらっしゃると思うんですね。精神科に通ってお薬をもらうまでもない、あるいはそういうとこは嫌だという方で、そういうことを、長年にわたってされている方いると思うんですが、お酒というのは非常に危険であるということをまず申し上げておきたいと思います。もしですね、お酒の力を借りて眠るのがとても理想的であればですね、精神科医がお酒を使って、寝ていただくようにお酒を処方すると思うんですけれども、いかなる精神科医もそういうことをやらない。それはですね、お酒を飲むことが非常に危険であるということが、すでに医学的に分かっているからですね。で、お酒というのは何が一番危険なのかというと、飲んでいるとですね、どんどん依存的になる、すなわち依存症になるということと、少量では効果をもたらさなくなると。例えば、初めのうちは眠りにつけたとしても、それがそのうち眠りにつくことをするのにむしろ妨げになるような場合があると。場合によっては、うつなんかがありますと、そのうつが助長されてひどくなっていくというようなことも言われておりますし、実際にアルコール依存症になってしまう方、これは比較的自分はそうではないと思っている方がいるんですけれども、慢性的にですね、例えば2合のお酒とか、ワインを半分とか開けるような方いらっしゃれば、これは依存症の疑いが非常に濃いですね。こういった方々の場合、依存症、実際そういった依存症をですね、治すという場合ですね、場合によってうつ病の治療やなんか、あるいは普通の不眠症の治療なんかに比べて、数段難しいものになってしまうということが言えます。ですから、そういった形でお酒の力を借りる前にですね、まず睡眠をどうやって他の方法で取るかということを検討していただきたいと思います。それはまずさ、前置きになりますけれども、日本のビジネスパーソンの、あるデータによりますと、2割から4割ぐらいの方が不眠に悩んでいるというふうに言われております。不眠といっても、いろいろなタイプがありまして、特にその入眠障害、すぐに寝つけないというのは、これよくあるんですけれども、程度がひどくなってくると、途中で目が覚めてしまう中途覚醒であるとか、あるいは早朝に目が覚めてまんじりともせず、朝を迎えてしまうような早朝覚醒といったようなものとか、さらにひどくなると全不眠といって、全然眠ることができなくなってしまうというような状態まで、いろいろレベルがあります。で、ここでは軽いものを想定してお話したいと思います。ですね、アルコール先ほど申し上げたんですけれども、数時間後にですね、覚醒させる作用があります。一時入眠が取れたとしても、その後ですね、途中覚醒が起きやすくなるので、これは危険であるということが、依存症を引き起こすということと同時に言えると思います。それからですね、最近特にちょっとそういうのは出てきてるんですけども、市販の眠剤、入眠剤があります。ドリエルとかですね、別にこの薬自体悪くはないんですけれども、こういう薬物をですね、安易に、ご自分で飲まれることっていうのはちょっと問題があるかと思います。まず一つはですね、どんないい薬剤でも依存性というものがある程度ありまして、飲んでいるうちにどんどん癖づいてしまうということがあります。少量で効かなくなってくるということも言われているし、そういった意味で、なるべくならばその薬物のコントロールについては、第三者である専門家の、例えば精神科医なんかにですね、委ねられた方がいいのではないかというふうに私は考えています。それではですね、快眠、心地よく眠るためのですね、私が考えるところの7つの秘訣というのをここでお伝えしたいと思います。毎日、同じリズムで眠ることが大事だということが言えるんですけれども、人間の体内リズムというのがあって、これはですね、放っておくと25時間周期でやってきます。 すなわちですね、こういう実験があるんですけれども、ある、人をですね、どんな方でも結構なんですが、暗室といって真っ暗な部屋にずっと暮らさせてみるという実験があった。で、そうすると25時間周期で寝たり起きたりして、どんどんずれていくということがあるんですね。これはどういう人でもそうで、体の、体内リズムというのが、大体そういうパターンで決まっているわけですね。ですので、日常生活の中で、その体のリズムに合わせて動いているとですね、どんどん時間がずれていくということがあります。ですが、それでいくとですね、非常にやっぱり日常生活がうまくいかないので、やはり24時間周期でですね、毎日同じ時間に起きて、朝の光を浴びるということが大事になります。で、特にですね、忙しいビジネスパーソンの方の場合ですね、平日は夜遅くまで仕事をしていて、で、眠りも浅いまま、朝早く起きて出かけていくと。で、土日なんか休めるときにですね、寝だめをして10時間とか寝てしまうということがあるんですけれども、こういった寝だめというのは、基本的にやめた方がいいです。周期を壊すという意味で、例えば月曜日なんか非常に調子が悪くなるということが考えられますし、体にも良くないということが言えます。2番目にですね、日中眠くないというのを指標に生活をされるといいのではないかと考えます。一般にですね、これはいろんなデータの中で7時間ぐらいの睡眠が理想であると言われているんですけれども、これは眠りの深さにもよりまして、いろいろ個人差があるということは言えます。ですが、あまり短すぎる睡眠はもちろんよろしくないですが、一番の指標は、日中あまり眠くなることがなければ、まずまずいいんではないかというふうに考えます。それからですね、3番目にですね、昼食後、これはなかなかかなわない環境の方もいらっしゃるかもしれないんですが、もしできればそうした方がいいということでお伝えしますと、軽い昼寝ができるのであれば、ぜひやられた方がいいということが言えます。これはですね、軽いというのはどういうものを指しているかというと、布団に入ってるとか、全く横になるとかいうのではなくて、具体的にソファーにもたれて、目をつぶっているとか、あるいは机にうっ伏して、目をつぶっているとかいった程度の軽い昼寝ですね。で、だいたい時間で言うと15分から30分程度が理想かと思います。で、長く深く、暗いところに、例えば休みの日なんかだと布団に入ってなんていう眠り方はやめた方がよろしいです。これはですね、非常に深い眠りに誘導してしまって、体温が下がっていくんですね。で、深い眠りを昼間に取るとですね、夜の熟眠を妨げることになります。ですから、そのようなことは、できるだけ避けた方がよろしいです。で、起き上がるときに気だるくなるほど眠るような昼寝というのは、基本的に、体温が非常に下がった深い眠りの後ですので、好ましくない眠りと言えます。それが指標になると思います。その後、軽く運動ができるというか、少しだけ体を動かすことができればなおいいと思いますが、そのあたりですね、短い昼休み、どのように調整するかということを工夫をされた方がいいかなと思います。4番目にですね、夜についてですが、交感神経と副交感神経というふうな言い方をしますが、交感神経というのは一般に興奮を促す、緊張して興奮を促すような神経系を指して、副交感神経というのはその逆でですね、リラックスをもたらすというような、そういうふうな神経を言いますが、そのようなリラックスをもたらす副交感神経をですね、優位にするように心がけるといいです。具体的にはですね、カフェインを取らない、これはよく言われますけれども、あとタバコを吸うのもできれば良した方がよろしいです。あと、過度な運動ですね。例えば、速歩ですね。早歩きなんかに、夜中ダイエットとして出かける方がおりますが、こういうのも、ちょっと興奮を促すものですから、ちょっとやりすぎはよろしくないというふうに思います。あるいは、お風呂ですね。どんなお風呂がお好きか、皆さんいろいろ好みがあるかと思いますけれども、例えば、熱い湯とぬるい湯あります。同じ湯でもですね、全然湯の温度が違うとですね、意味が変わってくるんですね。 熱い湯に入るとですね、さっき言いました、その交感神経というのが非常にこう活発化して、興奮してくるわけです。活が入るわけですね。それに対してぬるいお湯にゆったり入る。まあ、半身浴なんかいいと言われていますけれども、これの場合、鎮静する、リラックスさせるという意味で、全く逆の効果がある。ということはですね、熱い湯にドブンと入る、バッと上がってくるというようなお風呂の入り方は好ましくないということは言えます。できるだけ楽に、ふわーっと眠くなるような感じで、すなわちぬるめの湯がいいですね。それから、うるさいテレビなんかを見てですね、大きな声で笑っているというようなことも、夜にはやはりしない方がいいというふうに言えます。それに対して、このようなことをするといいかなというのは、静かな音楽とか、まあ、お好きな音楽でいいですが、リラックスできるような音楽を聴いてですね、いると。あるいは、まあ、ぬるめのお湯がさっき言っていましたね。そういうものもいいですし、まあ、コーヒーなんか飲むんであれば、温かいミルクなんかを飲むと、これは入眠を促す作用があるというふうに言われていますので、これもいいかと思います。で、まあ、人によってですけれども、あまり入れ込んだ読書ではなくて、軽い読書をすると、難しい本を読むと眠くなるという方もいらっしゃるので、そういったものもうまく利用してですね、眠りにつかれるといいかなと思います。で、まあ、当然、こんなことは細かいお話ですが、重要なことは、トイレが近い方の場合、それで起きちゃうことがありますので、寝る前には必ず排尿を済ませるというようなことも大事かと思います。5番目にですね、暗い部屋、どういう部屋で寝るといいか、暗い部屋、静かな部屋、適温で、眠るというようなことですね。まあ、これもよろしいかと思います。で、6番目ですね、実際に寝ようとしましたけれども眠れなくて1時間2時間起きているというのは結構つらいものです。無理に眠ろうと努力するぐらいならば、一旦起きて、少し起きて何か活動をですね、さっき言ったような緩やかなリラクセーションにつながるような活動をして、で、また眠りにつくというふうなことがいいかと。まあ、すなわち、メリハリを少しつけてみるということですね。このような感じで、無理に、床につくことはないと思います。それからですね、こういったことをやっているにもかかわらず、うまく眠れないとか、眠りに対して苦しみを覚えるようなことがおありであれば、この場合、まあ、精神科医のもとへですね、相談に行かれるのもいいんじゃないかと私は考えます。実際にですね、うつ病の始まりであることが、入眠障害が起こる場合ですね、うつ病の始まりであることは結構多いです。あるいは他の病気である場合もあります。ですので、そういった、病気との鑑別もしっかりした方がよろしいですので、一度精神科に行かれることは悪くないのではないかと思います。実際にですね、精神科に行って薬物を出されると。で、この薬物に抵抗感を持っている方は結構いらっしゃるんですけれども、適切な薬物をですね、適切なこう人を介して、飲んでいただくようなことがある場合、それほどですね、薬物の依存ということについて心配するに及ばないと思います。まあ、さっきも言いましたけど、自家処方でご自分で好きなように飲んで、好きなお薬をというのは非常に危険です。ですので、身近な方がですね、睡眠薬をもらっていらっしゃる、そのようなお薬をですね、ちょっと、いただいて、飲むという習慣を持っているような方がいらっしゃった場合、こちらの方はずっと危険ですので、ぜひおやめいただくようにと思います。もしそれからですね、実際に睡眠困難がひどくて、睡眠薬を飲んでもなかなか寝つかれないとか、あるいは、非常に、逆に眠れないことについて過剰に心配をなさる方がいて、眠れない、眠れないと言っている、実際はまあ結構眠れていたり、傍から人が見てるとするわけですけれども、そういうふうに過剰に心配する方へアドバイスを、いたしたいと思いますが、もし一晩眠れなくてもですね、それで死んだりですね、することはないです。だいたい、まあ、健康な方の場合ですね、たまに眠れないことがありましても、翌日、帳尻が合うようにちゃんと眠れるんですね。ですから、もちろんリズムは壊れてしまいますが、だいたい、まあ、48時間以内にですね、元が取れれば、 例えば6時間睡眠をする方であれば、まあ、2日合わせて10時間から11、2時間眠れれば、それでよしと考えていただいてよろしいかと思います。ですが逆に言えばですね、48時間の間に全然まんじりともしないような眠りが取れないような場合、これは非常に危険な状態でありますので、この場合必ず精神科医に、相談をしていただきたいと思います。以上のような感じですね。先に申し上げた1から7までの、秘訣、心地よい、ぐっすりすんなり、心地よい眠りのためのですね、7つの秘訣をですね、念頭に置いていただいて、より、これから過ごしやすい生活をしていただく一助になればと思います。以上です。